ャッチザドリーム、ヘッドライナービジョンを叶える社長たち。
さあ始まりました。メイン MC 中小企業の経営コーチやっています、西俣雅人です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。この番組は各業界で活躍する経営者の方々をゲストにお呼びして、将来実現したいビジョンやそのために今取り組んでいることを伺うことで、中小企業の業績を上げるためのヒントになる情報をお伝えしていきます。
はい、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
12月ですよ。来ちゃいましたね。
早い。
慌ただしいというかね。
はい、
なんか年末って、うん、別に同じ1ヶ月のはずなのに、なんか妙にこの慌ただしいって感じは何でしょうかね、これね。
そうなんですよ。なんか、ね、あれもこれも今年中にやんなきゃみたいな。
あ、それか。それ結構あるか。
なんかこういつもだったら先延ばしにしてることも、うん、ちょっと年内かなみたいな、
うん、余計忙しくなっちゃって感じなんですかね。
はい、そんな感じしませんか。
いや、そんなね、慌ただしい中ね、うん、そう、僕のエピソードになっちゃうんですけども、はい、つい1週間前にね、うんうん、とあるちょセミナーに参加してきまして、
はい、
うん、1週間も行ってきました。
1週間、
まあ、行ってきましたっていうか、普通セミナーっつったらね、はい、セミナー会場に行くと思うんですけど、近所の徒歩歩いて3分のね、ビジネスホテルに行きまして、
はい、
まあ、要はあれですよ、Zoom のセミナー、
うん、あ、なるほど、うん、
だからなかなか1週間ってね、うん、なかなかないと思うんですけど、
え、1週間ずっとその近所のホテルに泊まって、うん、
泊まって Zoom でセミナーを、しかもね、そのセミナーね、
はい、
開始時間がね、夜の深夜1時から始まるんですね。
なんでなぜですか。
しかも終わるのが12時間超えて翌日の夕方ぐらいまでやっちゃうっていうね、15時間を1週間やってまいりました。
15時間も1週間ですか。
というのがね、前回もちょっと参加したんですけども、はい、本当世界ナンバーワンコーチって言われるアンソニー・ロビンさんの、
はい、
デート・ウィズ・ディスティニーっていうね、
はい、
日本語に直訳すると運命とのデート、
運命とのデート
というようなセミナーに行ってまいりまして、
はいはい、
まあ、僕らそのビジネスマン、うん、まあ、あるいはもちろん人間としてね、まあ、人生よりよく生きていこうってあるじゃないですか、
はい、
まあ、そのためにより自分自身のエネルギーを上げて、まあ、そのいろいろね、うん、成功するための考え方を身につけていこうっていうのを、まあ、やっぱ1週間かけてやるんですけど、
すごいですね。
やっぱね、もともとアメリカフロリダでやってるセミナーなんですよね、
はい、
だからまあ本来は向こうに現地で行くんですけど、このコロナ時期なんでね、まあ、ズームになってまして、
まあ、そうですよね。
日本から参加しようとね、時差の関係で深夜スタートっていう、
はい、そっか、そうなっちゃいますよね。
そう、
うんうんうん、
で今回ね5000人ぐらい参加されてて、
世界中で
ズームで、
は
あ、そもそもズームって5000つながるのかっていうふうに疑問に思う方もいるんですけど、まあ、全然いけるんですけど。
そっか、知りませんでした。
そう、いや、前回の行ったやつ一番ぐらい伝えたし、
はい、
で日本からも200人ぐらい参加してですね、やっぱ名だたる本当に経営者とかが DWD っていう、まあ、略して DWD って言うんですけど、
うん、
参加されてですね、意識高い方たちがですね、
うんうんうん、
で僕もまさにそのなんていうのかな、そのセミナー自身もそうなんですけど、その講師のやっぱアンソニー・ロビンズがね、
はい、
まあ、見事にそのなんていうのかな、クライアントさんというか、はい、人生を変えていくんですよ、言葉一つで。でほら、僕も経営コーチって仕事やってるじゃないですか、
はい、
ね、そういうやっぱ影響力をね、なんか与えたいなというかね、
うん、
まあ、そういうなんかそのアンソニー・ロビンズの関わりもなんか勉強させていただきましたし、はい、僕自身がね、やっぱより本当にパワフルにね、
うんうんうん、
まあ、これからそのビジネスをまあ成功させていくと、
はい、
でそのまあ今日のねゲストの方もそうですけども、はい、そういう形のねサポートを強くやっていきたいというね、はい、そういうミッションのもとにね、本当にもう1週間持って受けてまいりました、う
ん
う
ん、パワーアップした道俣さんなんですね。
そうなんです、今日は一番ね、
はい、楽しみですね、
うん、
そして今日もですね、素敵なゲストにお越しいただいております、株式会社グレーシス代表取締役社長の吉岡まなみさんです、うん、こんにちは。
こんにちは、吉岡です。今日はよろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。今日ね、お二人はどういったお知り合いなんですか、
うん、そうなんですよね、うん、まあ、この番組のコンセプトの一つに、はい、まあ、お友達からまたその前回参加してくれた方のいただいた方 の、 そのお友達っていう感じではあったりするんですけども、うんうん、はい、まさに八木さんとかね、アンナさんとかね、前参加された方がいらっしゃるんです、はい、そのね、同じ、まあ、同じで団体というかね、
うん、
その一般社のリーエージェントさんでしたっけ、
はい、
社内法人ね、うん、そことしてのね、またお付き合いということでご紹介いただきまして、
はい、
うん、僕も先ほど打ち合わせさせていただいてね、うん、いろんなまだ情報全部聞けてないので、はい、これからちょっとゆっくりね、いろいろ伺っていきたいなと思ってます。
楽しみですね、
うん、
はい、よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
それではここで一曲お聴きください。ウーバーワールドでクオリア。改めましてゲストをご紹介いたします。 ゲストに感謝されるおもてなしを大切にをモットーに全国各地で展開中、暮らすように旅する民泊運営代行会社株式会社グレーシス代表取締役社長の吉岡真奈美さんです。
はい、改めましてよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
うん、吉岡さんね、なんかすごく先ほど名刺を拝見したんですけど、いろいろなんか多彩にやられてるなっていうところでね、まあ、特にねその中で今日はね一つその民泊運営代行会社っていうんですか、
はい、
そこはなんかピックアップしてお話しいただけるということで、
はい、
まあ、具体的にはねなんかすごくなんかホームページとか見るとなんかすごくいい意味でねなんかいろいろやっていて、ただなんかどんなことやってんのってすごく分かんないところがあったんでね、どんなお仕事ですかとお聞きしたいんですけども。
そうですね、まあ、民泊って呼ばれる、まあ、要は自分の家だったり、はい、マンションだったりを、宿泊者に提供する、提供したい方の代わりに、運営をするっていう仕事をしています。
あ、そういう仕事ね、なんかすごく始めるきっかけっていうんですかね、
はい、
どういったところからなんか。
そうですね、もともと学生の時にカナダに留学をした経験があって、はい、でまあ、漠然とこう海外に携わる仕事がしたいなっていうふうに思っていたんですけど、まあ、その時に友人が、こういう、まあ、ビジネスがあるんだけど、まなみちゃん英語喋れるから一緒にやってみないっていう風に誘われたのがまあ民泊ですごいよく名前聞く Airbnb っていうサイトがあるんですけど、はい、その家を貸したい人と借りたい人をつなぐ、でそれに登録して、はい、物件をちょっと、はい、ゲストに貸してみないかって言われて始めたのがきっかけになります。
なるほど、
はい、
いきなりでも英語を喋れるっていうだけでなんか朝というか紹介されたというか
そうですね、もうノウハウも何もなかったので、もう
あれですよね、
はい、
ご自身自身も何かしらそこに面白みを感じたからやってみたいっていうふうに思ったわけですよね。
そうですね、ちょうど独立をしたかったんですけど、はい、何でしたらいいかわからないっていうすごい模索をしている時期だったので、でその友人が、はい、まあ、全部私が費用を出すからやってみないっていうふうに言われたので、まあ、それでお小遣いというか、ね、ビジネスならならいいなっていう気持ちもあって始めたっていうのがありますね。
なんかあれですよね、伊藤さん、伊藤さんというか、まあ、元伊藤さんというかまあ、先ほどの、ね、
吉岡さん、
吉岡さんであり、はい、この元々ねお父様が、そのお父様は今、まあ、伊藤さんですよね、
はい、
がその不動産の関連の、まあ、仕事されていて、そこの影響も多少はあったっちゃあったんですかね。
そうです、
ね、そういう業界というかね、
そうですね、やっぱり小さい頃から自営業の父を見ていて、やっぱいつかは自分も、まあ、自由に仕事をするというか、はい、やりたいことを仕事にしたいなっていう背中を見てきたっていうのもあって、まあ不動産業が身近にあったっていうのももしかしたら関わってるかもしれないなっていうのは思いますね。
なんかねそこに聞いて僕もなんかつながってるなってなんか思ったんですけど、
はい、
まあ、さてね、この民泊の運営代行会社ってことで、まあ、もしかしたら僕は詳しくないんですけど、はい、まあ、世の中にはもしかしたらいくつかあるかもしれないんですけどもね、まあ、なんかこの吉岡さんらしさというかこういうとここだわってるっていうのはあったりします？
そうですね、まあ、自分が女性っていうこともありますし、まあ、自分のやりたいことの一つとして、まあ、女性をこう笑顔にしたいっていうのがあるので、はい、例えば小さいお子様がいるママとか、女性向けに例えば喜ばれるアメニティを置いたりとか、はい、ベビーカーとか絵本を置いたりして、
はい、
まあ、より女性のゲスト様が楽しんで快適に過ごせるようにっていう工夫はしています。
あ、いいですよね、はい、それ結構ねありそうでないんですよね。でね、僕なんかもね今ね3歳の息子がいるわけなんですけども、はい、本当0歳特に0歳だったかな、1歳の時もそうですけども、なんかそういうアメニティがないからやっぱ用意するとか、
はい、
結構お金かかるんです。それも
そうですよね、
で、そもそもなんかね小さいお子さん連れてって泣いちゃったら周りに迷惑かけるんじゃないかとか、食事とかね、なんか集合のレストランとか行ってなんか粗相しちゃったら申し訳ないとか、結構気遣いだらけで旅行しづらいってなるんですよね。
そうですよね、
なんかそういうところまた女性ならではの視点でね、
はい、
なんかそこら辺も含めてなんかご自身でこんな風にやっていきたいっていう展望ってあるんですか？
そうですね、もうこの仕事をして5年以上経っていて、でまあいろんなゲスト様の対応させていただいた中で、こう絶対これがあったら喜ばれるよなっていうものが凝縮されてるような宿泊施設をオープンしたいなっていうのは夢としてあります。
いいですね、
はい、
なんかそこら辺ってなんかその具体的になんかエリアとか、
はい、
なんか規模感とかそういう夢ってなんかあります？
そうですね、あの私はどちらかというと、うん、あの全国に展開をしてバリバリ稼ぐぞっていうよりは、うん、あの家庭も仕事もバランスよく 大切にして働きたいっていうようなビジョンがあるので、うん、はい、まあ今会社が三軒茶屋にあるっていうのもあるので、うん、まあその近辺だったり、うん、足が運びやすい箱根熱海あたりで 1、2節、
うん、
あの徹底的に追求して運営したいなっていうのはありますね、
はい、あまさになまさにあれですよ、
はい、
まあ、うちの子供がね、まあ、大きくなっちゃうから、まあ、行くかもしれないですけどね、ちっちゃい時に会ったらすごく嬉しかったな。本当ね、0歳1歳2歳の時毎回毎回箱根畳行ってましたけど、はい、もう宿探すの大変でね。
そうですよね、
絶対同じ気持ち持ってる親御さんいらっしゃいますよね。
うん、
だから特にそのなんだご自身がそこに対して行き着くというか、まさにそのママさんというかね、たちに対してサポートしたい支援したいと思ったなんかそういう原点があるんですかね。
そうですね、まあ、自分自身が三姉妹っていう生い立ちがあったりとか、うん、あとあの会社員を2回ほど経験したんですけど、うん、2社目の時に、うん、まあ、なんていうんですか、今でいうインフルエンサーのママさんたちを応援するイベントの会社にいたんですけど、うん、まあ、その時に社長もママ、働いてる人もママで、あの対象のお客さんもママっていうところを見ていて、
うんうんうん、
何かこう自分も力になれたらいいなっていうところがあったかなっていうのはちょっと思いますかね。
そこからなんかあれだったんですかね、そういうふうに一生懸命働いてるママさんたちっていうのが、まあ、表面上はねバリバリやってそうに見えるけども、はい、やっぱ子育ての方ですごく大変なんじゃないかなとか、まあ、そういうとこもサポートできたらね、もしかしたらね仕事のパフォーマンス上がるかもしれないですし ね、
そう
ですね、はい、ね結構まあ、僕なんか男だから、でも男でもそうかな、
うんうん、
男でも仕事一生懸命打ち込みたいなと思ってるけども、はい、やっぱその家で子供がとか幼稚園保育園でなんか子供がねどうなってんだろうってやっぱ心配になるちゃうパフォーマンスでなったりするので、
まあ、まあ気になっちゃうと本当そこ気になっちゃいますよね、うん、特に子供なので
そうなんですよね、まあ、そういうのでなんかねなんかそういうなんか幼稚園保育園、はい、まあ、託児所もそうですかね、
はい、
まあ、そういうところでなんかしっかり守ってるよってなるとお母さんたちもなんかエネルギッシュに働けるというかね。
そうですね、うん、確かに。
あ、そういう方面って興味あったりします？
そうですね、うん、実は私自分のこの株式会社グレイシスの代表以外に、はい、その先ほどお話しいただいた、
はい、
あの父が三軒茶屋の方で不動産会社を経営しているので、うん、一応そこの2代目としての準備もしているんですけど、で今その自分自身が教育にもちょっと興味があったりとか、
はい、
まあ、不動産会社として生き残っていくにはっていうのを模索している時に、その企業主導型の保育園とか託児所っていうのを経営するっていうのは面白いかなっていうのはちょっとアンテナが立っていて、なので例えばあの不動産の内見時や契約時にお子さん預かるとか、
はい、
地域の方も預けれるとか、なんかそういうのできたらちょっと面白いのかなっていうのは興味がありますね、
はい、いやなんかそこはそこですごく手広い感覚ですよ ね、 あのね確かにね、さっきの、ね、民泊に関してはあのねフォーカスというか自分のこだわりで感じですけど、いろいろやりたいっていうなんかそういうね、
そうですね、う
ん、でもそれもなんか貢献心っていうかね、
うん、
なんかそれまさにその女性たちにその貢献したいっていうところからね、
はい、
うん、やっぱりその望まれてるものあれも、ね、やったら喜んでいただけんじゃないかと、
うん、
そういうような気持ちがすごく伝わってきますね。
そうですね、うん、
まあ、なんかじゃあ具体的にね、そうだな、まあ、先ほどの、まあ、そういうアメニティを置くようなそういう、まあ、ママさんのために、まあ、そういう民泊とかもあると思うんですけど、はい、なんかより会社とかね、まあ、その今の託児所でもいいと思うんですけど、
はい、
なんかじゃあこうしましょうか、10年後こんな会社を作りたいとか、あるいは、まあ、こんな感じの価値提供を届けたいっていうなんかビジョン、思いつきでもいいんですけど、なんかあります？
そうですね、今、うん、株式会社グレイシスの私の会社の方では一応のスタッフがいるんですけど、
はい、
もう当初から在宅のママさんにお願いをしていて、で基本的にお会いはしたことないんですよ、
うん、リモートで。
そうなんですか、
はい、でそれで台湾にいらっしゃる方もいれば地方にいらっしゃる方もいたりはして、やっぱそういうなんか在宅で自分の能力を発揮したいっていう方の雇用っていうのにも力を入れていっているので、まあ、そこをもっともっと伸ばしていきたいなっていうのは会社としては思ってますかね。
いいですね、
はい、
それが伸びていくとなんかどんな世界になるんですかね。
そうですね、まあ、今ちょうどコロナで在宅ワークとかオンラインで働くって結構当たり前になっては来てると思うんですけど、そうですね、まあなんていうんですかね、こうお小遣い程度を稼ぐっていうよりは、うん、それを武器にして、うん、よりこう皆さんが、うん、自分の仕事として生き生きと、うんうん、しっかり稼げるっていうのをサポートしていきたいなっていうのがありますかね。
お素晴らしい、うん、いやまさにね、僕もあのね、本当女性経営者の応援サポートってところで、まあ、この番組やってるわけですけどね、まさに本当吉岡さんもね、はい、ちょっと角度は違いますけどね、やっぱ同じようにそういう同じ志というかね、うん、まあ、そういうのすごく感じましたね。
そうですね、うん、
それではここでね、あの吉岡さんにまあリクエストの曲をちょっとご紹介いただきたいと思います。
あ、はい、先ほど申し上げたように、うん、あの私学生の時に留学をしているんですけれども、英語が全くできない状態で、おうおう、あのカナダに単身で行きまして、
チャレンジですね、
はい、で初めはもうすごい泣いてばっかりいたんですけれども、うん、まあ、初めにできた友人がメキシコ人 でそれであのどんどんどんどんメキシコのお友達ができていって、うん、英語を話せるようになったんですけど、と同時にすごいスペイン語にも興味が出てきて、うん、その時によく聞いてたのが、あのこれから流してもらう曲になります。
うん、それではタイトルお願いします。
はい、シャキーラさんで若々です。
はい、本日はゲストに株式会社グレーシス代表取締役社長の吉岡真奈美さんにお越しいただきました。
う
ん、
本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
うん、
いやなんかね、いっぱい話聞きましたね。
そうですね、うん、いや私あのね、ちょっと曲の間にね、その留学してた時のお話とか今お伺いしながら、なんだろう、行動力がすごいなって思いました。やっぱり
すごい、
そう、英語わかんない状態で留学もされたし、はい、そして今もね、うん、なんかこう女性のためにっていう、やっぱりその行動力があるからこそいろんな人に働きかけることができるんだなってすごい感じました。
まさに、いや確かにね、まあ、うん、この番組に来てる方は、まあまあ、そもそも経営者を呼んでるっていうのもあるから、はい、まあ、必然って言ったらなんですけど、確かにエネルギッシュな方が多いわけですけど、
エネルギッシュです、
まあ、それにしてもなかなかね、本当チャレンジャーっていう感じ伝わってきますよね。
うん、ありがとうございます。うん、
って感じでね、吉岡さん、まあ、今日、まあ、この僕の番組初めて、まあ、参加していただいたんですが、
はい、
まあ、どういった感想を足りてるか聞いてもよろしいですかね。あ、
そうですね、私自身はこういうラジオに出させていただくのが初めてなので、うん、
はい
はい、でもお二人がすごくあのいろいろ質問してくださったので、すごい話しやすかったなと思いますし、なかなかやっぱこうコロナになってからあんまりこう人と会う機会とかってないと思うんですけど、やっぱ自分自身が考えてることをアウトプットするっていうのは、やっぱ自分の考えが新たにこう認識できたりとかするので、すごく貴重な機会をいただけたなって思っているので、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。いやまさにその、確かに僕のね、番組の狙いでも半分あるんですけどね、
はい、
まあ、そのコーチングじゃないんですけども、やっぱゲストさんに質問を投げかけることでね、
うん、
そのなんか新たに自分がやりたいこと何なのかなとか、
うんうんうん、
やりたかったその原点って何なのかなっていう思い起こしていただく、
はい、
やっぱそこってまたねパワーになるじゃないですか。
はい、
うん、ちょっと手前味噌ですけどね、僕も本当にさっきお話ししたアンソニー・ロビンズのセミナーっていうのはまさにそういった感じで、
うん、
なんで今自分がこの仕事やってるのかなとか、誰のためにやってるのかなとか、
うんうんうん、
でどういうやっぱりその価値観、どういうことを大事にしてやっていくのかなって、そういうのすごいなんか見直すね、
はい、
なんかもう3日間、
うんうんうん、
1週間って感じでね、でより本当に今後皆さんに貢献していきたいなと、うん、と思いましたね。
いや私も本当毎回ね、本当も今月、まあ、12月でも年末にもなってきて、うん、
はい、
やっぱりこう1年振り返ってみると、
うん、
本当ゲストの皆さんのパワフルさと、
うん、
あとこう前向き、
はい、
あのポジティブなんですよね。
うん、
なんかこう多分失敗もいろいろ経験されてらっしゃるんでしょうけど、それもあ、こういうことがダメだったから次こうしようみたいな、
はい、
だからどんどんどんどん成長されていくし、
うん、
やっぱここにいらっしゃるね、女性の皆さん明るくて、
うん、
可愛くて綺麗なんですよ。もう吉岡さんも本当綺麗で、
そんなはないです、
可愛いんですよね。
素敵です。いやいや、そのままお返しします。
ありがとうございます。まあ、なので本当、ね、いい刺激になりますね。
まあ、そういう意味で言うとね、まあ、玉木さんもね、まあ、女性として、
うんうん、
まあ、やっぱね、ビジネスパーソンとしてね、
はい、
バイバイやられてるわけですからね、
はい、
まあ、ここでまたエネルギーチャージしていただいて、
チャージしました、
うん、まあ、まさにね、吉岡さんもね、
はい、
今度このラジオ出てきた、まあ、これがきっかけとなってね、
うん、
またよりなんか仕事をなんかすごくねバリバリやってね、成果出していただけたら僕も嬉しいなと思いますかね、 はい、
はい、吉川さん今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。番組では皆さんからの感想リクエストを募集しています。川崎 FM のホームページにあります番組へのリクエストをクリックし、番組名はキャッチザドリームを選んで、メッセージ欄にビジョンを叶える社長たちとお書きの上お送りください。
はい、ではね、次回1月19日ですね、もう来年か。
そうですね、
火曜日14時にまたお会いしましょう。それでは
See you!